皆さんこんにちは。ミルクは牛乳で第5回を迎える運びとなりました。先日足の指に目薬をさしてしまった大橋あかねです。
先日洗顔フォームで歯を磨いてしまった丸山青です。
いやまずいそれまずい。
でもね結構磨けるよ
それね。うちの母親も無比でなんか磨こうとしたことがある。
いや無比はまずい。
すごくスースーする
洗顔フォームはほら顔系だから
顔系だから、うん、私もねあるんですけどね。あなんかちょっと自分の失敗が薄くなってしまったなんかちょっと
おばさんは何したんでしたっけ。
私ね足の爪にね目薬をさしちゃったんですよ。
でどうすればそうなっちゃうのかがわからないですよね。
あのね、そう、私それをちょっと皆さんにご報告したかったんですけど、今ですね育爪、育てる爪と書いて育爪と言うんですが、もう地の爪をきれいにしようっていうんでネイルとかを塗らずにオイルを爪と指のこの間っていうんですかね、爪の裏側のところに垂らして1日5回毎食前とかにマッサージしてくださいとかっていうオイルを買って、すごい浸透力があるマカデミアナッツのオイルなんですけど、それをガラス瓶から目薬みたいな容器にね小分けに入れるんですよ。で私すごい目薬を常備している人間なので、母親にそれ絶対目薬と間違えるで目に刺したら大変なことになるから気をつけてって言われて、すごい気をつけてたら逆にね足に目薬刺しちゃって、であこの目薬足の指とかについちゃうともう汚くなっちゃうからいけないと思ってすぐ捨てちゃって、それをまたね恋人とかにあなたのために綺麗にしてるのとかって言っちゃって誕生日にプレゼントもらったから行っちゃった後にすごい私の好きな俳優さんが来日のねファンミーティングに抽選で外れちゃって、もう大泣きしそうになって人生に失望したぐらいにすごい絶望感に煽られてる時に、もう彼にエグエグしながら、もうねすごいすごい私の中ではもうめちゃくちゃ大切な人で、海外の人だからもう会えないかもしれなくて、そのために爪も綺麗にしてたのにって言っちゃってお前それは俺のためじゃなかったのかって言われて、なんかで、あってちょっとこうエグエグしながらも思って、自分のためみたいな、もう今ボイストレーニングをやってる時に最初にツボ押しをするんですけど、交代でやるんですよ。押されてる側ですね、その人のね気持ちというか何かに沿いたくなるんですよ。触る前に分かる時がある。次に行くのは腰のあそこら辺だっていうのが
分かるの
なんか浮かぶんですよ。
すごいね。
それでそこにだからこうどんどん下ろしていくんじゃなくてパシッてそこに次に行くと、ここはっていうと、あそうそうみたいな感じ でやってて、次はあじゃあなんか頭のここら辺の下だなとか分かるの。なんかやりたいなとかってマッサージ仕事として
ボイトレに行ってんじゃないの。
そうそうボイトレに行ってるんだけど、いや本気でそう思ってた時とかもあって、いまだにねこう人の体触るエステとかああいうのってやっぱりねいいなと思うんですけど、で結構そのボイトレでもちろん声を出すんですけど、最初は本当に体を緩めることだから、そのもうストレッチとかそういうことをその最初の今3ヶ月が終わったところなんですけど、先生にいいって言われるときは、その弛緩してるんですよ、全体的にこうだらんとして、それがやっとこの2回ぐらいでつかめてきて違いますね。
なんか今日ちょっと話し方が柔らかいのはボイトレのせいなの、それとも風のせいなの、
あとは人間がぼーっとしてきたからかねどっちかね。 前略母上様。駆け足で去っていく年の瀬でも、ゆったり横田で迎える新年でも、いつでもどこでもお母さんは我が家のトップランナーです。子は親の背を見て育つと言いますが、私はいつもお母さんのピシッと伸びた背筋を見ながら育ってきました。私のために毎日毎日何十年も働き続けてきたその背中には、たくさんの愛情と思い出が詰まっています。私が幼稚園の頃、お友達と遊んでいたら、近くで鳴り響く消防車のサイレンに、みんなが何事かと走っていきました。幼い時から、君子危うきに近寄らずがモットーの私は、近づいても見ませんでしたが、子供たちに混じって走っていくお母さんの背中はしっかり覚えています。野獣馬根性という言葉を身をもって体験した瞬間でもありました。それから小学生の時に、親戚の家の前でみんなで揃って花火をやりましたよね。おじさんが投げたネズミ花火が私の足元に飛んできた時は本当にびっくりしました。自分のつま先ギリギリのところでくるくる回りながら火を放つ花火が、怖くて怖くて私はその場で石のように固まってしまい、一歩も動くことができませんでした。心の中で、お母さん怖いよと叫び、顔を上げて周りを見渡した私の目に映ったのは、遥か遠くまで逃げていくお母さんの背中でした。幼い娘を置いてなりふり構わず自分だけ逃げたお母さん、あの時のことは忘れたくても忘れられません。逃げ足の速さは天下一品ですね。大人になってその時のことを責めたら、そういう時はちゃんと後ろについてこなきゃダメじゃんと逆ギレされました。お母さん、トップランナーにも程があります。たまには後ろを振り返ってみてください。でもそんなあなたが大好きです。そうそう、あかね。
でまあ、年末年始、
はい、皆さんあのお仕事お疲れ様でしたね。私的にはですね、
うん、
まあ、年末何もしなかったわけですが
去年と同じだよね、なんかね。
いや、今年ね、部屋の模様替えをしたんですよ、すごく、うん、やっぱり自分のデトックスじゃないんですけど、自分の毒出しみたいなっていうか、
うんうん、
心のね整理をするときって、
うん、
で部屋の模様替えになるんですよ。
うーん、
でもね全部捨てたくなるの、
うんうんうん、
正直言って、うんうん、全部処分したくなって、
うんうん、
カーとか本棚なぎ倒したくなって、うん、ああ上ストッパーついてるみたいな感じなんだけど
よかった。
すごくね、あのすごく有名なナタリー・レテさんっていうフランスのイラストレーターの方の作品が年末11月頃から気になっていて、
うん、
今年黒でクラシカルな感じですって言ってて、
うんうん、
でそれがなんか目の周りにすごくカラフルなポップな感じが、なんかフレンチ系というかフレンチとモロッコみたいな感じっていうか、
わかんないけど、うん、
ピンクとか、
うん、
いろんな色がマルチで入ってきて、
うん、
それで金とか銀とかも入ってくるような感じの、
うん、
パーッとした感じにしたかったんで、
うん、
母に黒の絵皿を買ってもらって、
うん、
でその今回はテーマが、
うん、
森の中で行きますって自分の部屋のテーマを 作って、
うん、
そうするとこう花とか鳥とかのポスターとか、
うん、
あと自分でキノコの雑貨とかも作ってるからそういうのも置いたりとか、
うん、
今まで集めた作品とかも結構他の方のとかもモチーフ的に、
うん、
まあ、カエル好きだったりとかあと鳥とかあるんでそういうのをこう並べてで自分でいろいろとポストカードを貼ったりとかデコってですね森の部屋にして気分がこう一新したかなとだいぶ華やいだ、うん、ポップな感じになりましたね。
いいよね部屋の模様替えで気分変えるっていうのは、
うん、
いいね。
そうそう、うん、うちの母親もね、うん、一緒に、うん絵とかちゃんとしたのをねやっぱり買うと高いじゃないですか、うん、なので私結構お洋服屋さんでいただいたポスターとかを無難にまとまるようなポスター統一感が出るような感じで、うん、あのブランドをまとめるとか作家さんをまとめるとかして、
うん、
こう額装だけ頼むんですよ。でね母もね、うん、それでじゃあ私もやりたいって言って、
うん、
うちの母はものすごく花が好きなので、うん、バラでやるって言ってこうバラのリースと、
うん、
それとあと、まあ、自分で少しバラの絵とかを額装してあるようなやつとかのね全然はがきとかなんかでもこういろいろと飾ってたんですけど、
うん、
統一感が出るように、うん、ちょっとテイストをじゃあちょっと決めよ う, こう日本画のバラやめてとかブリティッシュローズ系とかって言って、うん、でこうやってでバラのなんかポスター同じ作家さんの絵のをあれ山のようにポスターってあるんですね。いざバラで探そうと思ったら何千もあって吐き気するほどあれで風悪くなったんだろうと思うぐらいそうそう2人で見てでなんか頼んだらいきなりアメリカから送ってこられちゃって、
うん、
ポスターアメリカから来ちゃうよみたいな。そしたらね、うん、なんかメインのポスターね間違えてなんか芍薬かなんかだったみたいな、なんか屋根のなんか来たらこれバラじゃ ないもんみたいな言い出して、
うん、
だってお母さんこれ頼んだよって言ったら葉の形が違います、いや違いますっていうか、うん、お母さん見ましたみたいな感じで、うん、
注文間違いしちゃったのね。
色のイメージとか鼻の咲き方だけで見てて、うん、
雰囲気でね、
そうそう、その
バラと思って見ちゃってるから、
そうそうそ う, う同じ作家さんのね、うん、やつで見てたから。でもねすごく華やかな感じで、うん、こうバッグがクリーム系で壁に溶ける感じだったのですごく良くなって、結局は私が母の部屋も全部やって、うん、なりましたよ。なんか母はちなみに昨日パジャマをなんかピンクの花柄を下ろして、
うん、
セクシーせっちゃん、あ、せっちゃんっていうあだ名なんで、はい、セクシーせっちゃんですとか言っててい
いね、
なんかと思って、うん、うわどうしようかなと思って。
いやでも嵐とかりょうくんじゃなくてよかったと思いますよ。
嵐とかりょうくんはねいない、さすがに
いない、
りょうくんのフィギュア欲しかったらしい。あなたはいつもネットを見ているのに、うん、こういう情報を私に教えてくれないのですかってまた逆切れ入りましたみたいな。そんな石川遼が出るなんて分かんないでしょ
う。うん、
別に私が見てる雑貨のサイトとかね、洋服屋のサイトに載ってれば教えるけどね。
でも、まあ、大橋的には今後はどんな感じなんですか。
そうですね、2010年は私にとってすごい変化の年で、今までやってきたキャリアというねほどではないんですが、まあ物事をね全部ひっくり返してもいいと自分にゴーサインを出すような感じで、結局まあひっくり返したんですけど、まあひっくり返して途中でまだね先が正直わからないんですよ。
あれですか、作家大橋あかねっていうのは、そう、それはそうなんですよね。
あ、そうだから、もともとボイストレーニングをやった時もそのパフォーマンスがね一緒にできるといいなと、今やっぱり手で動かしてると面白いのでデジタルじゃないところはいいかなとかって思いますね。これみんなそうだと思うんですけど、うまく収めようとかうまく作ろうとかっていうのが、
うん、
やっぱりすごい自分が傷つきたくないから、そういうふうにうまく収められる範囲で収めたくなっちゃうんですけど、ものを作るとか、うんうん、そういうところをね殻をもっと打ち破って、まあもともと別にそんなすごい器用でかっちりできるタイプではないので、
うん、
相変わらずゆるゆるとね、
うん、
やっていて、それが下手でも、
うん、
綺麗にできてなくても いいんじゃないかなとか、ポップな色がねすごく良くなったりっていうのは、うん、自分の中でもともとこうダークなというか渋めのものが好きなんですよね、うん、渋めなものの中に一箇所だけちょっと可愛いとかが好きなんですけど、うんうん、結構もっとバンバンポップでもいいのかなとか、
うん、
気持ちが変わってきて、
うん、
そうそう最近ねそれ作ったのはね、
うん、
これ作ったっていうのもね本当におこがましいんですけど、コートを無理やりね奪い取るようにクリスマスプレゼントに、うん、買ってもらったんですよ、
うん、
一点物のアンティークのブラウスとかを、ね、つけてて、でも本当に一目惚れですごく素敵 でそれをね買った時に、うん、じゃあ世界で一枚のコートには世界で一枚のやっぱりコートカバーを作ろうと思って、
うん、
でこうそこでお店でいただく布のエコバッグを全部こうバーってそれこそハサミを入れて、うん、こう6枚ぐらい作って、うん、コートカバーをね作ったんですよ、うん、リユースな、そこの、うん、その一点物のコートももともとリユースがテーマになっているので、うん、私もこうリユースでやって、うん、まあもともとケロもリユースだしって思って、
うん、
なんかそれがすごく楽しくて、うん、あやっぱりお金になるとかね、
うん、
なんかそういうこと関係ないんだって、
うん、
ただもう作りたい時に作りたいものを作れればそれですごく自分はいいんだなと思って、
うん、
バレンタインだから何とかやんなきゃとか、
うん、
いつも何かに追われるんですけど、うん、お正月だからとか、うん、まあ追われてやんなかったりするんですけど、でもね、
やんないの。
そうそうそう、でもね好きな時にね、
うん、
突然またなんかゲリラ的にやるのは手を動かしたいんだなって、自分がその時はすごく無心なんだなって、
うん、
作るのめんどくさいとか言いながら始めちゃうとやっぱりやっちゃうんだな、うん、
的にはね、もっといっぱい作ってもらいたいですけどね、年間通して。
そうですよね、あとね、うん、展示をね本当にやらないとっていうのが自分の中で、うん、こうお客様との触れ合いがね、そうすごくしたくて、
はい、
それはすごく思いますね。やっぱり今年はオーダーもやらせていただいたので、
うん、
とても楽しくて、今ちょっと友達からまたオーダーもらってるのがあるんですけど、うん、自分の心の状態とインスピレーションがこう合う時にしようと思って、
うん、
そうそうそうそう、まあ年末なのでちょっと保留にして、うん、逆に年明けの方がいい、すがすがしくできるかなと思って、うん、だからそういうこともやって、やっぱり人の意見が入るものをね作るっていうのは楽しいですね、うん、
いや、うん、ぜひ展覧会やって、
そう本当サボってるんですよ、
個展もみんなが集う ね、みんなが集まれる、
ね、場所がね、
やっぱやんないとダメですよ、さなんだから。
そうなんですよね、本当でもね、うん、自分の中で、あでもその作家っていうか何 なんだろうなって
、何私みたいな、
うん、思うことはずっとあって、
うん、
ずっとあって、それがなんか今もうすごいダラダラと好きなことをやるばっかりで、
うん、
でもやっぱり自分がものを作ってで作ることと創造と消費を両方繰り返していきたいっていうのは、
うん、
まあ、多分一生それはきっと変わらないと思うんですよ。そのあり方は違うかもしれないし、
うん
うん、どんな方向かは分からないけれども、作って消費してっていうのがなんかそれがすごく、
うん、
うんうんうん、ずっと思ってることですね。
あ、それで買い物やめないのね。
やめない、絶対やめない、
買い続けるよね、
絶対買い続けます ね。でもさ、この間ね本当にね、うん、もうお前欲しいものないだろうなんか
言われたの。そんなことないよね、
本当に冷静に考えたら、私結構すっごい真剣に考えるんですよ、洋服買う時とかも、うん、ものすごい真剣勝負で、うん、いやでもこれすごくいいものだけど、でも私が買わなくてもいいとか、
うん、
あれをこう使えばこれはいいとか、なんかその必要に迫られた買い物はやめようって、これが今例えばニットがないから買わなきゃとかっていうのはやめようと、逆にそのなんか買わなきゃいけないいけないになっちゃうから、そうじゃなくって見て、あもうこれだ、これは私が持ってなきゃとか、これは私が着なきゃとかっていうような使命感があるものを買っていますね。すごいね、私本当に世の中不景気だって言うけど社会に貢献してる、本当に もう今すごいと思う。今私が人生ゲームやってたらカードもすごいなんか
挟んだよ挟ん。まあじゃあ11年はぜひ、
ね、11年はですね
楽しみにしてますよ。
このラジオの第1回の時にちょうど年明けだったので、お話をしたと思うんですけども、毎年年末になりますと私の腹米心というサイトの方からですね、ケロのお年玉くじというプレゼント企画のご応募を皆さんからいただいておりまして、うんうん、お正月中にね、お正月長いですよ、1月いっぱいですかね、ケロのお年玉くじというのが別にナンバリングを振らせていただいてまして、当たるとささやかながらもケログッズが来るというので、
受付は年内なの？
もうね、年内だいたいギリギリまでやってますので、うん、はい、私特にすみません、今年やる気がないんで。
やる気がないんだ。
ちょっと、すみません、なんかいろいろとね、遅くまで受付をせっかくラジオにアップするので、
うん、正月3日ぐらいまで受け付けてよ。
うん、受け付けてもね、全然問題ないんですよ。
まあじゃあ気を向いた方は、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、皆さん今年もミルクは牛乳で、にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。実は今日特別ゲストに、腹米カエルのケロを連れてきたんですけど、出番がなくて、これ聞こえますかね、今揉んでるんです、米の音がしておりますが、聞こえるケロとケロが言っております。最後に一言言わせたかった私です。2010年皆さんにとってどんな年でしたでしょうか。少なくとも私よりはグダグダしていなかったと本当に信じています。そして2011年が皆様にとって、もう世界の人々にとって素晴らしいハッピーな年でありますように心からお祈りしています。ミルクは牛乳で第5回、大橋あかねがお送りしました。
丸山青でした。
さよなら。